今日読んでいただいた聖書の箇所、この込み出しに金持ちの義員というふうに記されています。ある議員がイエスのもとにやってきて質問をした、そういう話であります。でこの同じ話はマタイ福音書にも記されていて、そのマタイ福音書の方を見ますと、この議員は青年であったというふうになっています。でそのためこの物語は一般に富める青年の物語というふうにも言われる。で今日この後ご一緒に賛美をします197番アーシュの瞳の賛美歌の第一節に富める和コードというふうに、歌われているわけですね。そういう話であります。で18節でこのある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。でこの議員は、おそらくファリサイ派の人であったと思われます。ファリサイ派というのは律法を忠実に、また厳格に守る、また真面目な人たちであったわけですね。その彼がイエスに向かって良い先生というふうに尊敬の念を込めて呼びかけて質問をした。でファリサイ派というと何か私たちはですね、このファリサイ派の人たち皆がイエスと対立したそういう人であるかのごとくに思いがちですけれども、必ずしもそうではなかったわけです。中には主イエスのことを尊敬する人もいたようであります。でこの人は、そういう思いはあったんでしょう。イエスのもとにやってきて、質問をするわけですね。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。これは彼にとって非常に大きな、また大事な問題であったわけです。永遠の命を受け継ぐっていうことですけど、永遠の命とは何か。これは福音書の別の言葉で言うならば、神の国というふうに言い換えることができます。で、前回ご一緒に学んだ17節のところでですね、イエスが子供たちを祝福したそのところで、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないというふうにイエスはおっしゃったわけです。神の国ですね。そういうふうに置き換えることができる。また永遠の命は救いというふうに言ってもいいだろうと思います。永遠の命を求める、それは人間がいかに生きるべきか、人生をどう歩むべきなのかという非常に大事な問題であるわけです。で、当時のこの真面目なユダヤ人たちは常にそのことを真剣に考えたわけです。この金持ちの議員はマタイ福音書をからするならば青年であった、そう考えていいわけですけれども、言うならばいつの時代でも青年というか、あるいは若者は純粋であり、自分の人生について真剣に真面目に考える、そういうふうに言ってもいいだろうと思います。でこの人生問題について当時のユダヤの社会では、一つの答えがあったわけですね。それは旧約聖書に記されているモーセの律法を忠実に守るということでありました。でイエスもこの金持ちの議員の質問に対してそのことを答えているわけですね。20節を見ますと、 姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。イエスはこうお答えになった。でその前の19節でイエスはこの自分のもとにやってきたこの金持ちの議員に対してですね、なぜ私を良い先生というのか、神お一人のほかに良いものは誰もいないとこう述べていらっしゃるわけですね。この議員がせっかく尊敬の念を込めてイエスに良い先生というふうに呼んだのに、まるでそれを拒否するかのごとき、イエスの言葉がここに示されるわけです。神お一人のほかに良いものは誰もいないと、こうイエスはおっしゃった。ですなわちこれはですね、神の方に目を向けなさいとこう言っておられるように思うのです。良い先生というふうに言う場合ですよ、この議員の目は言うならば人間に向けられているわけです。この人は当時評判の良かったイエスに評価されたかったのかもしれません。あなたは立派だ、そういうふうに認められたかったのかもしれない。で、誰でもですよ、このイエスの立場を考えれば、尊敬を込めた呼び方をされると本来嫌な気はしないわけですね。で、良い先生というふうにこの議員は言うわけですけれども、これはこの人の自然に身についた、世辞とでも言いますか、そういうものであったのかもしれないと思うんです。今日は市会議員の投開票日ですけれども、政治に賢しというか、この彼のこの議員のですよ、ある意味ではこう世当たり上手というか、もしかするとそういうものがですね、多くの人々の評価を得て、その彼を議員にまでこう押し上げていったというか、そういうふうになことも、こういうところから、想像するわけであります。でしかしイエスはですね、そのような態度に対して、人間ではなく人から認められるのではなくて、神に目を向けるように、神に評価されるようにとここで言っておられるのではないかと思うんです。で、20節でこのイエスが述べておられるのは、この旧約のモーセの十戒ですね、十戒の後半部分、第5回から9回までがここに引用されている。で、少しその出エジプトの記の20章に記されている十戒と順序が異なっていますけれども、こういう順序で伝えられた、そういう伝承もあったとも言われています。で、当時のユダヤ人からするならば、これはごくありふれたよく知られた戒めであったわけです。ですからこの答えをもらったこの金持ちの議員はですよ、何か拍子抜けというか期待外れ、そういう思いを持ったのではないかと思うんですね。良い先生と、偉大な先生だと思って彼はイエスに質問をしたわけですから、きっと何か驚くべき別の答えをもらえるのではないか、そう期待していた 部分もあると思うんです。ところがその答えはごくありふれたよく知られたものであった。ですから彼は少し失望して言うわけですね。そういうことは皆子供の時から守ってきました。実際彼は真面目な青年であり、そのような律法は当然のこととして忠実に守ってきたというふうに思われます。で、今日ご一緒に講読詩編の119編を講読しましたけれども、その中にどのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうかという言葉があり、そしてあなたの御言葉通りに道を保つことですというふうに詩編の中にもこう記されていたわけですけれども、この彼は子供の時から旧約に定められた律法、ユダヤの掟っていうものを忠実に守ってきた。で、そしてそのことに対する誇りもあったと思うんですね。そして彼はこのユダヤの社会においては非常に評価されたわけであります。で、律法を守るという点においては、自分は落ち度がない、そう自負していたのというふうに考えられるわけであります。で、あの使徒パウロもですね、あの伝道者パウロも熱心なこのパリサイ派の人間だったわけですね。若きエリートとして人々の注目を集めていたあのパウロであります。ユダヤの三大学者の一人にの門下生としてですね、この将来を期待されたそういうエリートであったそのパウロで、キリストに出会う前は彼自身にもそのような自負心というものがあったわけです。で、彼はあまり自分のことを聖書の中でこう語らないわけですけど、パウロの手紙っていうのは新約聖書の後半の方にいくつもあるわけですね。そこにおいて彼は自分のことはあまり語らない。しかし自分がいかにイエス・キリストに出会って変えられたかということを言うために、あえて自分の過去を述べているというか、そういう箇所があるわけです。新約のフィリピの信徒への手紙の3章の5節から6節を引用したいと思いますが、364ページですね。フィリピの信徒への手紙の3章の5節から6節のところ、これパウロが自分のことについて述べているところです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。で、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵悪他とみなしています。こういうふうに述べているわけですね。で、いわば彼は誇らしげに 律法についてはこの非の打ち所のないものであった、こう述べている。で、今日の箇所でこの金持ちの議員がそういうことは皆子供の時から守ってきましたと述べているのと、このパウロの言葉っていうのは、まあ、いわば同じだと思うんですね。で、しかしパウロの場合はキリストに出会ってからはそうした誇りは地理悪他とみなすようになった。それは立法というのは結局人間の力に頼ることであるからであります。真の救いっていうか、ここでいう永遠の命は人間の力によって得ることはできない。人間の良き行いとかですよ、功績、そういうものを積み重ねていくことによって救われるわけではないんだということであります。パウロはキリストとの出会いを通してそのことを悟らしめられ、キリストを信ずる信仰の大事さっていうものをこの手紙の中で強調したわけですね。この金持ちの議員は自分の努力とか自分の力で永遠の命を得ることができると考えていた。で、そしてそれをもうほとんど手の中に収めている、そういう思いが、傲慢な思いというかですね、そういうものが彼の中にあったと思うんです。あと一歩、あと何か少し加えればプラスすればそれで自分は完璧だと、完全だと、こう思っていたのではないでしょうか。で、しかしイエスはそういう彼に向かってこの22節で言われるわけですね。あなたに欠けているものがまだ一つあると、持っているものをすべて売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい、でこうおっしゃった。イエスは律法の根本精神を問題にされたわけです。それは心を尽くし精神を尽くし力を尽くして主なる神を愛するということであります。律法の本来の精神は心を尽くして神様を愛するということであるのに、律法を忠実に守ることによって彼は自らを誇りとしていた。で、そして自分を誇るということは、それは神に従うことを妨げることになるわけであります。自分の誇りにするものにとらわれて、神に真心から、心から従えないからであります。イエスはそのことをここで見抜かれたと思うんですね。この金持ちの議員がお金にとらわれ、あるいは自分の地位というものにとらわれ、神に真心から従い得ない、そういう状況にあるのをイエスはご覧になられたのではないかと思うのです。で、そしてそれはまた私たちとて同じだと思うんですね。私たちは皆それぞれに自分の誇りとするものがあると思うんです。それがお金であったり、地位であったりですよ、名誉であったり、知識や学力、学歴であったり、あるいは強靭な肉体であったり、何らかの特技であったり、そういう身につけたものですね、自分流の生活であったりするわけであります。で、そしてそのような自慢のものが実は神に 従うことを妨げる場合があるのだと。世間一般においても、自分のこの自慢のものによってかえって足をすくわれるということがあるわけですね。頭のいい人が自分の頭脳というか能力に過信をして失敗するということもある。地位のある人がその地位によってかえって失敗するということもあります。政治家の汚職であったり、議員が自分の地位というものを利用して失敗するということもあるわけですね。神に真心から従うという場合、自分の誇りとするものがかえって妨げになる、そういうことがあるのではないでしょうか。で、イエスはこの金持ちの議員に対して、彼にとってですよ、そういう自慢の財産が、あるいは地位というものが神に従うことを妨げていると、まあ、そのことをこの見られたというか認められたわけですね。で、考えてみれば、私たち人間はですよ、何かを手に入れる場合、このすでに手に何かを持っている場合ですね、それを捨てなければ新しいものを本来得ることができないと思うんですね。それを捨てなければ、その新たなものを手にすることはできないはずなんです。ですから、ここで言う永遠の命というものを手に入れる場合もやはり同じだと思うんですね。それまで自分が大事にしていた何かを捨てなければ、永遠の命を本来得ることができない。新しいものを手にすることはできないわけであります。で、しかし、そのような、こう、自分がこれまで人生の中で自分を支え生かしてきたと思われる大事な、自分にとって大事なものを捨てるっていうことは、それはなかなか難しいことであり、できないわけですね。それが自慢のものであれば、まあ、なおさらであるわけです。それはほとんど不可能なことなのではないか。そう思わされるのであります。ですから、イエスは今日の箇所の25節でこうおっしゃるわけです。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これは何を言っているのか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。まず不可能だということであります。で、不可能なことがここで言われているわけですね。で、不可能だということになると、この26節に記されているように、それでは誰が救われるのだろうかとなるわけであります。誰が救われるのだろうか。そういう疑問が当然起こるわけですね。で、実は永遠の命を得るというのは、私たち人間がどんなに努力をしてもそれでもって得られるものではないわけです。むしろ私たちにはできない、不可能だと認めることが必要なのです。で、しかし、その上でイエスは言われるわけですね。27節。人間にはできないことも神にはできる。 人間にはできないことも神にはできる。で、この信仰が実は大事なのです。イエスが言いたいことは結局このことだと思うんですね。私たちはこの世で生きていく限りにおいては多かれ少なかれですよ、この世のいろんなもの、物質的なもの、そういうものにとらわれて生きているわけです。で、そういうものにある意味では頼らざるを得ないというか依存せざるを得ないわけです。この世のものをすべて捨てて生きることなどそれはできないわけですね。片手にというか、いや両手にそれぞれ大事な何かをこう持ちながらなお永遠の命を持とうとしているわけですね。さらに自分の持っているものに加えていきたい、そういう願いを持ちながら生きているわけです。で、その意味では非常に中途半端な生き方しかできない、これが人間なんだろうと思うんです。で、そしてそれは私たちが決して完全なものではないからであります。自分の力で完全なものになることはできない。で、しかし聖書はですよ、私たちに完全なものになりなさいとこう言っているようにも思うんですね。ぜひ教会の年間聖句を思い出していただきたい。もう今年度も終わりになりますので、この修法の表紙に書かれているコリントの信徒への手紙の2の13章の11節、毎週毎週目にするわけですけれども、兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。私たちはこの御言葉を毎週毎週こう目にしながら信仰の歩みをしているわけですね。ここに完全なものになりなさいと言われるんだけれども、私たちは決して完全なものではないんです。で、しかし完全なものでない私たちが弱さを抱えている、罪を犯しながら生きざるを得ない、そういう私たちがこの主にあって完全なものとなろうとする、そこにここに記されているような励まし合い、平和を保ち、そして共にこう生きるときにですよ、完全で神様が共にいてくださって完全でないものが神によって義とされるというか、いわば完全なものとして見なしていただける、神様にはそういうことができるんだということが今日のところでもこう言われているように思うのです。決して私たちは完全なものではない、自分は欠けのあるものだ、欠点だらけのものだ、そのことを認め悔い改めていくことが私たちに求められるわけであります。で、そしてイエスは、私たちにできなくても、神にはできると、今日のところでこう言われるわけですね。私たちができないことを、神様が成し遂げてくださる。いや、神がすでに成してくださっているんだ。聖書はそのことを語っていると思うんですね。イエスご自身が何よりも全てを完全に捨てて神に従われた方であられたわけです。聖書が語るように、しかもそれは十字架の死に至るまで従順であられた、 しかもこれは不完全で中途半端な生き方しかできない罪ある私たちのためになしてくださった、そういう出来事なのだ。私たちにとって大切なことは、この神にはできるという信仰ではないでしょうか。私たちにはできないけれども、神にはできる。神様がそのように私たちを憐れみを持って導いていてくださる。そうした信仰を私たち一人一人が固く持つものでありたいということを、今日の聖書の箇所から教えられる思いがいたします。